皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間がやってまいりました。もうすぐ七夕ですけども、七夕というと僕はまあ平和の関係の問題をいつも考えているせいか、ちょっと違う7月なのかを思い出すんですね。一つは盧溝橋事件ってね、昔日本が中国と戦争を仕掛けた1937年の7月7日を思い出すし、もう一つはごく最近、去年2017年の7月7日国連で核兵器禁止条約というのが122対1対1の圧倒的な票差で採択された。そして今それは各国が批准するのを待っている、そういうところなんですね。7月7日はそういう意味で、七夕という以上のなんか歴史的な意味を感じるこの頃であります。いつもこのスタジオに来るときに京阪三条の駅から三条大橋を渡って、歩いてくるんですが、川面を見ると京都は空が広いですね。川もコンクリートで囲まれているというよりも周囲に土や草あるいは木が見えてですね、高い建物がないもんですから広々とした空が広がっていて、ちょっと梅雨時はどんよりではありますけれども心も広くなる感じがいたします。さて、6月にですね、やはり福島に測定あるいは支援あるいは相談活動で行ってきたんですけども、福島プロジェクトという名前で続けています。今回6月に行った25、26、27日と行ったんですけれども、これが第52回目にあたります。結構振り返ってみるとたくさん調査したなという感じでありました。今回の調査は一つは前にもちょっとお知らせしたと思いますけれども、浪江町というところでエゴマというシソ科の植物ですね、これを栽培しようとしている農家の皆さんを支援するために畑の土とかそこに生えている雑草、そこに放射能があるかどうかとかそういうのを調べてきました。ゴマは、エゴマオイルっていうゴマ油の一種ですね。そういうものができますし、それからドレッシングもできるし、ラー油もできるんですね。そして残った部分からはエゴマのジャムもできるっていうんで、かなり有効に全部使えるもんですから、エゴマ農家は頑張ってるんですけども、浪江町っていうのはちょっと複雑な地理的な関係にあって、原発から出てきた放射能が海側はほとんど通らなかったんだけど、山側は非常に強く放射能が観察された地域なので、その境目あたりにある地域では、一体これから農地として使えるかどうかという岐路に立たされているんですね。もちろん除染をしているんですけども、その除染が農業生活に支障がないくらい十分されたかどうか、そういうことを、チェックして、いるところであります。エゴマの栽培は大丈夫だということで、7月中旬に植え付けをして8月9月と、それが立派に育つように雑草その他世話をして、そして10月の下旬に収穫、その過程をずっと福島プロジェクトもフォローしていきたいと思っています。もう一つ言ったのは夜の森っていう、これまた原発に近いところなんですが、居住禁止区域がありましてね、そこにお住まいの高齢者の方から測定してほしいと頼まれたんですけども、こういうお宅に行ってみると放射能の問題もさることながら、前にも触れましたが獣害、いろいろな獣の害が大きいんですね。アライグマとかハクビシンとかイノシシとかサルとかカネズミとかヘビとかですね、いろんなものが部屋に出入りしてて、その主も言ってましたが、事故が あった後ですね、家に戻ってみたら玄関先をちょっと覗いてみたら靴の中に蛇 山かがしかなんかが潜んでいたり、あるいは下駄箱の中にはアライグマが巣を作っていたり、なかなか厄介で、だから放射能の問題もさることながら獣害はかなり深刻な問題です。加えてですね、泥棒がやたらに入ってましてね、もう部屋の中はありとあらゆるものが、金目のもの、あるいは価値がありそうなものは盗まれている。特に大工道具などがごそっと盗まれてですね、一つ何万円とか十何万円もするような大工道具が、まあ、箱だけ置いて中身だけ盗んでいくとか、どっかに転売したりするんでしょうけども、そんなことで泥棒の被害にも悩まされているようでした。しかも放射能の測定についても、この家の主が知らないうちに勝手に、まあ、環境省なりがその土地に入り込んで除染作業をやったりなんかしている、その場面に出くわしたので、それを叱りつけた話などを含めて、なかなか容易ならざることが起こっているようでありました。そして今回の調査の3日目には、福島大学の校内の、まあ、キャンパスの汚染がどの程度かということを測って、まあ、ここはほとんど京都のこのスタジオとあまり変わらない放射線のレベルで、大丈夫なんですけれども、先生に頼まれて講義の前にですね、校内の放射能も一たり測ってきたところでありました。そんなことで今回も福島に第52回目の調査に行ってきて、引き続き7月以降も続けていこうと思っているところであります。さて、もう一つこの間あった問題といえば米朝会談ですね。もちろん6月にはですね、6月18日に大阪府北部地震というのがありましてね、我が家も震度5を経験しましたけれども、幸い我が家は棚がひっくり返ったりしたことはあるけれども、それ以上の被害はなかったんですが、犠牲者が出て何百人という人が怪我を負ったりして大変でした。どうも日本列島のあちこちで地震が起こっているので、活性期に入っているのではないかというのこと、活動期に入っているのではないかというようなことが心配されますが、これからもっと大規模な津波を伴うような地震が襲ってくるかもしれないというので、まあ防災意識を我々も高めなければいけないんだろうと思いますが、まあそういうこの自然界、自然災害とは別の意味で戦争の被害というようなものが起こらないようにという関係では、やっぱり北朝鮮あるいは朝鮮半島の核兵器絡みの、まあ、戦争の匂いって言いますかね、それが心配されたんですけども、この間米朝会談というのがありました。アメリカ大統領のトランプ氏と北朝鮮の金正恩委員長がシンガポールで会談をしたんですね。どう評価しますかと言われてもなかなか難しいんですが、まあ、戦争の方向に向かったんじゃなくて、それを少しでも減らす方向に向かっているということは全体として言えるので、それは歓迎すべきことなんだけれども、問題は2人の間で約束されたことが約束された通りに守られるかどうかっていうのを見極めるのが、これまでの2人の言動を見てるとですね、そう簡単には見極めがつかない感じがしますね。つい先だってまで、チビロケットマンとかですね、ボケ老人とか罵り合っていた2人がいきなり握手を交わして、この1万人に1人の頭のいい人間だとか再評価をしたりしてるんですけども、まあ果たしてそういう言葉上のやり取りだけじゃなくて、約束したことをきちっと守るかどうか、言動が一致してるかどうかというのを我々は見極めなきゃいけないんですね。しかしこれまで、まあ、北朝鮮ということで見ればですね、非核化の方向に反するようなことを、つまり核兵器開発に実際に向かっていった過去を持つわけだし、それから日本人を含む、まあ、韓国の人もそうですけども、大量の人が拉致されていて、しかも北朝鮮の国民の間でも様々な貧困とか反人権的な 仕打ち、公開処刑とかですね、いろんなことが行われてきたっていう、そういう、まあ、過去を見ると、簡単にこの人が言葉で言ったことが本当に実行されるのかどうかということは、このにわかには信じがたいですね。一方のアメリカのトランプ大統領も、きちっと大統領選挙で選ばれた人ではあるけれども、なんか口で言うことを不都合になると、コロッと前と違ったことを平気で、まあ、ツイッターでつぶやいたりする、そういう人であるから、こちらもまた一概には信じられないというわけですね。しかもこの二人が、まあ、朝鮮半島の非核化という問題を語るときですね、どうも僕にはアメリカが朝鮮半島の非核化って言って北朝鮮に核を持っちゃいけないというふうに説教する場面などは、まあ、ヘビースモーカーの禁煙運動というふうに、からかってるんですけども、自分はもう核兵器やたらに持って、まあ、ヘビースモーカーであって、それなかなかやめられない、体制でありながら、この北朝鮮の若い衆に、タバコは体に悪いから吸っちゃいけないよって説教しているような、そういうなんか印象を受けるんですね。朝鮮半島の非核化っていうならば、北朝鮮の非核化だけじゃなくて、韓国にアメリカの核兵器が持ち込まれることも禁止されなきゃいけないと思うんですけども、これがなかなかこの議題に明確に上っていないんですね。まあ、日本が例えば核兵器持ってなくたって、アメリカの核兵器が沖縄に前昔のように、持ち込まれていたりしたら、日本は非核化されているとは言えないわけで、まあ、この際、韓国もですね、日本と同じように、非核三原則、核兵器を持たず作らず持ち込ませずという原則をね、きちっと公にすべきではないかというふうに思いますね。今問題になっているこの問題、朝鮮半島の非核化に関わっている国は北朝鮮、韓国、中国、ロシア、日本、アメリカとあるわけですけども、このうちの北朝鮮、中国、ロシア、アメリカは核兵器を持っている国なんですよね。持ってない国は韓国と日本だけども、韓国も日本も核兵器を持っているアメリカの核の傘に守られているってことになってて、日本は核被害を被った唯一の国でありながら核兵器禁止条約に参加していないんですね。いかがなものかというわけですね。それで会談が開かれたシンガポールですね、これはさっき紹介した去年の7月7日の国連の核兵器禁止条約の採択にあたって、122対反対1対棄権1のこの棄権1っていうのがシンガポールなんですよね。まあ、いざという時には核兵器を使える余地を残しておきたいという気分があってですね、いざという時にはこの核兵器禁止条約が他の核不拡散条約みたいな核兵器の使用を禁止していない、そういう条約に影響を及ぼさないようにですね、というようなことでちょっと曖昧な態度を取ってきてるんですね。まあ、こういうことから見ても日本が果たすべき役割は極めて強いんですけども、我々は被爆国の国民としてこれからもですね、日本が率先して核兵器禁止条約の実践に突っ走っていけるようにね、政府にも圧力をかけていきたいものだというふうに思っております。まあ、朝鮮半島の信頼性を見極めて前へ進もうと思います。ではまた。